防災アワー。おはようございます。気象予報士で防災キャスターの伊藤よしこです。防災をもっと身近にもっとわかりやすく生活目線でお伝えする防災アワー。この1週間日本海側で寒波による大雪もありましたが、中国内陸部の甘粛省で18日夜遅く、日本時間の19日未明、マグニチュード 6.2 の地震が起きました。甚大な人的被害も出ていますが、被災地は厳しい寒さの中、停電や断水が起きていて余震も続いています。救助活動も難航しているということです。いつどこで地震が起きるか本当に分かりませんよね。備えておきたいものです。さて今日はクリスマスイブでもあります。お子さんや家族、親しい友人にプレゼントを用意されている方もいらっしゃるかと思います。今日の防災アワーは、自分たちのためだけでなく誰かのために防災用品を備蓄したり、シェアする、分け合うことができる商品を開発提案する企業、ファシル株式会社八木則明社長のインタビューをお送りします。先日東京ビッグサイトの展示会の会場でお話を伺いました。
今年で今49年目になります。できっかけは昔でいう防空頭巾、今でいう防災頭巾がきっかけなんですけども、で、それをずっとこう細々とやっていた中で、北海道でちょっと痛ましい事件があって、ホワイトアウトで大雪で吹雪いて、地元の方が普段行き慣れた道を娘さんを迎えに行った帰りに雪の中で亡くなって、娘さん抱っこしたままと、でお父様亡くなられて娘さんは奇跡的に助かったという事件を聞いて、ちょっとその車の中に防災というものを考えて、何かこうカイロとか、その何かポンチョとか、こう暖を取るようなものがあったら、もう3分でも生きたかもしれないし、見つかったかもしれないということで調べたのが、車の防災セットなんですね。車載用の防災セット。で、そうしたら、ちゃんとしたメーカーがそれらしいものはほとんどやってらっしゃらなかったから、ちょっとうちの方で、思い切って作って展示会に出して、それがたまたま偶然本田さんと知り合って、その1年後に本田さんの純正のですね、その車載防災セットの発売できたわけですね。そのと、うちの既製品と並行してですけどもね、ファシルの車載用と本田さんの車載用をほぼ同時に発売したというのがきっかけで、そういったものが営業者とか社有者とか社員のために入るようになって、で、それからこうだんだんこの SDGs っていうのがいろいろ言われるようになって、今度そうなると、自分たちだけ、社員だけのその防災用品ってほとんどなんですけども、共助の、共に助け合うような、そういう商材が今後多分、必要になってくるだろうと。要は、簡単に言うと AD ボックスのような、誰かのために置いて、で、通常防災用品ってこうしまっておきますよね。どちらかというと隠しておくことです。そうではなくて、ああいう AD ボックスのように、人が目につくところに置く。っていうようなものをちょっと作って、考えたのが、今度、災害用備蓄スタンド、ビスタという商品なんですね。
ビスタは2021年にグッドデザイン賞や防災グッズ大賞も受賞している災害用備蓄スタンドです。では、このビスタの中には何が入っているのか、八木社長に聞きました。
最初に必要なもの、困るもの、皆さんが。で、実際私、東日本も熊本も、益城町とか、あと、多賀城とか石巻の避難所にも行って、きましたけど、一般的に皆さんが思う水食料3日分とかって言いますけど、極論ですけど、大して困らないって言うんですよ。後から必要にはなるけども、災害が起こった時はそれどころじゃない。じゃあ何が一番困ったかというと、一つは当たり前ですけどトイレですよね。でももう一つ同じぐらい大事に困ったというのは、皆さんが今ほとんど持ってらっしゃる携帯電話を充電するところがどこにもないということなんですよ。充電スポットが。ですから、その、充電スポットになるようなもの。ですから、ビスタの中には、カセットボンベ式の発電機か、蓄電池選んでいただくんですけども、それを、あとに携帯電話を10台同時する、充電器。それ以外にも、50人分の帰宅支援物資。それ以外にも、ランタンであったり、カセットコンロなんか入ってるんですけども、初動のものをオールインワンに入れたということですね。
特徴の一つが非常にスタイリッシュというか、コンパクトにできてる、
正方形で高さが1メートルぐらいなんですけども、大きさは50センチ四方の、ですからスペース取りませんので、意外とこの空きスペースの有効活用ということも言えるんですけども、皆さんもう備蓄スペースありませんって言われるんですけど、実はもうオフィスの入り口に置いたりとか、マンションのエントランスとかですね、最近はこう寄贈とかそういったの需要もありますね。 企業様のオフィスに導入される場合が多いですね。まあ、それ以外にも、カーディーラーさんが店舗に置かれたり、銀行さんだとか、ホテルだとか、自動車教習所、もう本当にありとあらゆるところですね、今。長期の災害、起こった時っていうのは、一日で復旧するわけではありませんから、まず必ず、その災害情報、それから家族との連絡、まあ、NTT さんが言われるにはもう、触りっぱなしなんですよ、携帯電話。
そうですね、
触りっぱなしで、そうすると、まあ、通常の、まあ、倍といいますかね、もう触りっぱなしで結構早くなくなるわけですよ、はい、そうした時に残りが 20% 30% になったらですね、想像してみたら分かると思うんです。非常にもうストレスになります。だからビスタの中に入っているものを、ただそこにもし例えばオフィスに導入したとすると、当然その社員がまずやったとしたら、その後に他の方にも開放して、どうぞお困りの方ここで充電できますという横断幕なんかもありますから、地域の方に開放して困っている方に充電して差し上げたり、
防災用品を倉庫やロッカーに置くのではなく、あえて日常的に人が行き交う空間に置くことで、普段から防災を意識することができるというこのビスタ。充電スポットを周りに知らせるステッカーやチラシもあります。自分の会社だけでなく、災害が起きた時には地域貢献もできるという備蓄スタンドです。この共助の考え方について八木社長は、
意外とその企業がやっぱり自助、よくその自助、共助、公助と言いますけど、自助は自分を助ける、ですから社員だけとか自分たちだけの防災の備蓄っていうのは、まあほとんどそんな状況なんですよね。で、東日本が起こってから、まあ自助、共助、公助は公が、ですから県や国がやるわけなんですけども、その間の共助というのは、まあ、すごく叫ばれたわけですね。もう控除の限界ということで。ですが、まだあれから東日本から12、3年経っても、まだまだ控除の考えの防災用品も非常に少ない。展示会に弊社も出てますけども、ほとんどそういったものがない。で、私が避難所に行った時に、やっぱり避難所で、その弱者の方を笑顔にするのはみんな子供たちなんですよ。例えば、妊婦さん、障害者、車椅子の方、ご高齢の方、はい。もう全国から来るいろんなものを、こう、手を取って、手をさすって渡してあげたりとか、もう本当にこう動き回って、それが小中高校生だったんですね。で、かたや私たち大人はですね、もうこれをもらってないとか、あれがこうだとかっていう揉めてる、本当にみっともないぐらいに、なんか、それをスタッフの方と、そのなんかこう感じたのがですね、なんかちょっと寂しいですよねっていう話をしたんです。で、その時感じたのは、あの子たちは、その分け合うことができるわけですよ。あの、避難所にいた子供たちっていうのは。まあ、私は会社静岡なんですけども、静岡も東京もどこもそう、街にその防災災害の何かそういうマークってないんですよ。
ないです。
ないんですよ。で、せいぜい海抜いくつ、あるいは避難所まで何百メートルなんですよ。そうすると、例えば、じゃあ震度、4、5がどっかで起こりましたと。ああ、自分のところじゃなくてよかったかなっていうぐらいで終わってしまって、そのままですよね。それで、2、3日経ったらもう忘れてしまう。うん。じゃあ何か街にそういうマークのようなものがあったらっていうので、考えたのが、その去年発表したシェアする防災というものなんですね。
このシェアする防災セット、最大30人分の防災用品が入ったコンパクトな箱で、例えばトラックの中に備えて、防災用品を備えていますと書かれたハートをモチーフにしたマークを車の後ろに貼って周知するという仕組みです。防災をシェアするという考え方がどういうものなのか、来週もファシル株式会社八木則明社長のインタビューをお送りします。この1週間寒気が入って真冬の寒さとなった日もありました。年末に向けて帰省や旅行の計画のある方は、最新の気象情報、道路情報を確認し、事故のないようお過ごしください。防災アワー、ここまでのお相手は伊藤芳子でした。
トイレが困っちゃうんですよね。水も使えない、お風呂入れないし。
災害には何を備えればいいのか、この本でわかります。
伊藤芳子と
鈴木純子が書いた本、
自然災害から身を守る知恵、気象災害と地震に備える、
全国の書店、ネット書店で発売中。